これから、約2時間半、セイカさんの、また、話。短いですか ?4 時間半。この会場は、時間の制約がありませんので、まあ、どこまで続くかわかりませんけれども、会場電車の都合もありますし、まあ、セイカさんは何時に終わるともありますので、一つお早くお帰りになりたい方は途中でも結構ですから、どうぞ退場して結構ですから。それでは、よろしくお願いします。1時間半ぐらいで一回ちょっと休憩を。はい。また次の誕生祝いの企画をしておりますので、1時間半ぐらいで。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。
はい。それでは皆さん、こんばんは。今日は随分人が多いんで、
普段はこの3列ぐらいのところでやってたんですよね。初めての方もいらっしゃるんでしょうか。今日初めて顔見えるよっていう人はいますか。そんなにいるんですか。3分の1ぐらい。それで、本なり、テープなりは一応、知っていておいでになっている方もいると思うんですが、全くそういうのに接したことがなくて、何も知らないで来たよっていう方は、一人だけ、二人、三人。それまた、どうして来ることになったんですか?はい。来ないと取引を停止するとか。どういうあれで?
私、はい、先生のお話をお聞きしてですね、はい、非常に素晴らしい心が現れたという方のお話を聞きまして、ぜひということなので。
それはお友達がそういう方がいらっしゃったんですか?そうですか。その方はどなたですか?来てらっしゃる方は。あの方ですか?心が現れたっていうことは、きっと人間の潜在能力に気がついたってことですね。潜在能力。現れたんです。小林正観の話というのはいい話ではなくて面白い話なので、そこは前もってお断りしておきます。いい話を聞けるって期待されて来られた人は残念ながらブーなんですね。私の話はいい話ではなくて面白い話なので内容はありません。大した内容はないんですけど、ただなるべくつまらない話をしないで、行こうかと思いますが、あとは、どなたかから
紹介で言わせてもらいました。
そうですか。はい。全然知らない方が3人いらっしゃるので、まあ、簡単に紹介しますと、簡単に自分で自分を紹介しますと、一応基本的な職業というのは旅行作家というやつです。はい。年間に大体、多い時で180泊ぐらいしてたんですけれども、去年は60泊ぐらいしかできませんでした、旅行関係の活動が。で、今年はちょっと旅行関係の活動が30ぐらいになりまして、で、講演活動が280泊ですね。で、なんだかんだとその合宿などを入れまして、家以外で泊まるのがですね、345泊で、家に泊まるのが20泊です。12月31日まで。で、もう旅から旅への旅暮らしですね。はい。小枯らし文次郎みたいになってきましたね、だんだんと。そのうち長い腕加えて歩こうかと思うんですけど。はい。帽子はいつも被ってますから。それで、まあ、たまたま、もともとは全教頭なんですけど、有物論だったんですが、たまたまいろんな超常現象を研究する、サークルにいまして、大学時代に精神科学研究会っていうところなんですけど、そこでいろいろと、現象を見てきまして、超常現象とか潜在能力とかですね、無意識の世界とかですね、そういうのをいろいろ研究してきまして、面白い結果がまあいろいろ分かったわけです。で、一挙に32年分の結論を言いますとですね、私の30年は何だったのって最近叫ぶような状況になっています。というのは、30年の長いトンネルをずっと洞窟を探検してきたらですね、その30年の洞窟に、蛇がいたり、ムカデがいたり、妖怪がいたりですね、それをバッタバッタとなぎ倒しながら、はい。
こっちでしょ。
こっちでしょ。
こっちで喋るんですか。
あ、こっちで。
大丈夫。
はい。はい。
私、咳が出るところ。
大丈夫です。
ちょっと3日ほど前に、肩書きをやりました、ね。誕生祝いということで、一応、今日が何日か、あ、8日、8日、6日の夜にカラオケ会がありまして、夜12時から始まりました。12時、1時から始まったのか。で、午前3時まで。で、もともとその、6時間か7時間喋り終わった後で、カラオケ行きまして、それで歌ってありましたって声がかかりまして、まあ、いつも状況が悪いところで皆さんにお話す、申し訳ないんですけど、いや、カラオケ行きますと、10人ぐらいで行ったんですけどね、カラオケ行きまして、で、青函さんも歌ってくださいよって言うから、いや、もうダメなんですよ。でも、小林さんの誕生会だから歌ってください。いや、私ダメなんですよ。でも、青函さん歌わないと、いやー、ダメなんですよ、ダメなんですよ、ダメなんですよ、マイクを持たしちゃダメなんですよ。ということで、声が枯れてしまいました。なんだね。音楽が嫌いじゃないんですから。歌い始めると、乗ってしまうもんですからね。はい。そうですか、はい。目の前で入れてるよりも、どうもスピーカーの前で入れた方がいいみたいな。はい。どちらでも。で、ちょっと喉が枯れましたが。とりあえず、その30年のですね、不思議な世界の探求の結果ですね、その30年の歴史がですね、もちろん全部必要だったんです。だから、上半分に言ってるんですけど、その30年を返してくれっていうのは、実は、30年間その超常現象を追い求めてきて、すごい方程式に最後に出会った究極の姿のものに出会ったっていう感じが今してるんですけど、まだこれから先があるかもしれません、もちろん。だけども、ものすごい、ものに出会ってしまったなという感じが今あって、こんなに簡単な結論なんだったら30年間いらなかったなとも思うんですが、その30年のさっき言った洞窟の中のその妖怪をなぎ倒してなぎ倒して、ついに最後の洞窟の一番奥に、宝の玉があるわけですね。ダイヤモンドの玉。1000カラットぐらいの玉があるわけです。その玉を掴んだ気がするんです。で、この玉に、どういう特徴があるかっていうとね、ありがとうって書いてあるんですよ。ダイヤモンドの玉じゃなくて、単なる石にありがとうって書いてあっただけなんです。で、ありとあらゆる超常現象、奇跡がですね、超能力を磨くとか、神仏に、すがるとかっていう方法論もあるんですけども、どうも最終的に気づくところが、ありがとうって言ってしまえばそれで終わりっていう、そういうところに今私は行き着いたような気がするんです。もう簡単すぎる。20歳の時にこれをもう気がついてたのは、あと30年間左打ち場でずっと生きてきたんだけどっていう感じなんですけど、30年間研究して勉強してっていうのは一体何だったのっていう感じなんですけど、それはさっきも言いましたけど、冗談半分の話であって、その30年がなければこの結論に出会ったとしても多分信じなかった。だからありとあらゆることを勉強してきて研究してきた結果、初めてこの単純な目の前に存在している非常に簡単な単純なものに対してすごいと思えるようになったという意味で、その30年間は絶対に必要だったんです。だから後悔も悔やみもないんですけど、冗談半分に言うと30年を返してくれっていう、30年カムバークっていう感じなんですけど、とりあえずですね、ありがとうという言葉を言ってるとですね、問題が全部解決してしまうらしいということが現象としてあちこちで起きてるわけです。それでどうもそのありがとうがすごい言葉であるらしいというのを、まあ、この1、2年言い続けてるんですけど、そうするとまあ変わった人がいて、じゃあやってみようっていう人がいるわけですね。でやってみるとですね、いろんな現象が事実起きてくる。でその実例報告をちょっと2、3しますと、ある方が、つい最近のことなんです。これはいつだったかな、10月21日でしたっけ、河合さんが私を宮崎県の日向市に入りしたのは。本当はここで抑えられてて、河合さんがとにかく何をやるか分かんないけど、とにかく月に1日私の身柄を抑えてるわけですね。必ずこの日にやるようにって言って、こう月に1日を抑えてるんですけど、たまたま宮崎の人から河合さんに相談があったそうで、で小林さんにぜひ来てほしいんだって言って、日程が空いてない。で河合さんの方に 河合さんの日程をくださいという話になったらしくて、私の知らないところで日時売買がなされまして、私はいつの間にか宮崎に行くようになっていたんですね。10月21日のやつが。で、日向市っていうのはご存知のように、延岡のさらに北にあって、大分県との県境にある。昔はフェリーがあったと思うんですが、今ありますかね。川崎と日向って。なかったですかね。延岡だったですかね。大阪はこんなこと言ってちゃいけないんですけども。で、その日向っていうところに行きましたら、私の話を聞いてくださった経験のある方が3人だけ、熊本だとか鹿児島だとか宮崎でもやってましたから、そこで聞いたっていう人が3人ほど患者さんをやってらして、あとの197人で、おいでになったのは200人ほど。初めて講演会なのに200人の人が集まって、すごいその熱気だったんですけど、その197人の人は全然知らない、今まで私の話聞いたことがないんですが、とりあえず来た。で、最初のところは大体30人とか20人とかっていう数なんですけど、ヒューガがいきなり200人っていうのは初めてだったんです。で、一体どういうことですか、どういうことですかって、避難してるわけじゃないんですよ。でも珍しいので、どういうことですかって聞きましたらね、実はそのありがとう実践会というのが今ヒューガ市に20個ぐらいあるんだそうです。ありがとう実践会ってなんじゃそれはってこう聞きましたら、朝9時から5時まで仕事としてありがとうやってる人たちなんだそうですよ。仕事としてっていうのは、9時から5時まで部屋にこもるんですって。で、12時になったら一応お昼休みなので、1時までお弁当食べてですね、お昼を食べて、1時からまた部屋に閉じこもって、5時までみんなでありがとうを言ったそうです。で、その間は電話の取り次ぎも、友人が訪問してきてもダメ、一切家族に取り次ぎを断って、絶対にその自分を呼ぶなと言って部屋に閉じこもるんだそうですね。で、その何人かが集まって、もちろん参加してくる人が10時に来る人も11時に来る人もいるわけですし、午後から参加する人もいるんですけども、そういう人が参加してきても、とにかくやることは全部ありがとう言い続けるってことだけらしいんですよ。で、それが私のテープを聞いてから、テープがまあダビングにダビングをついて、であちこちに配られたらしいんですけども、結局そのテープを聞いた人たちが全部で、ありがとう実践会が200人ぐらいいるらしいんですね。でね、74歳の方が、おいでになりまして、で、この方がニコニコしながら私に話しかけてきたんです。まあ終わった後に。で、その幹事さんがですね、この方が、例の方です。例の方っていうのは、その、講演の前に聞いてた人なんですけど、ある74の方があって、まあその人ですね、終わってから来た人が、目に傷があって、で、なんか手術をしないとこのままだと失明するっていう状況があったそうですね。で、放っておくと失明するけれども、手術をすれば助かる可能性がある、見えるようになる可能性がある、その見えなくならないで済むかもしれない、ただしその成功率は 50% で、すごい話ですね。このまま放っておいたら見えなくなる、で、手術をしたら見えなくなることはなくて、そのまま見えるようになるかもしれないのが 50% で、ただし手術が失敗すると即刻見えなくなるという、わかりますか。だから手術に失敗した場合は見えなくなる。でもしないと見えなくなるからした方がいいんだけれども、した場合には半分の確率で見えなくなって、半分の確率で見えるようになると。要するに悪くならないとそれ以上。という状況だったそうです。で、そういう選択って難しいですね。だからこのまんまそのずっと5年、6年、10年、まあ年齢が74ですから、その10年経って見えなくなるまでに自分の寿命が尽きるんだったら、手術をしないでその 50% という掛け率にかけないでもいいわけですが、とりあえず自分の寿命があと20年あるならばかけた方がいいのかもしれないし、しかしかけた結果として目が見えなくなるかもしれないということで言うと、非常にその踏ん切りがつかないと思うんですね。で、その74の人はどういう選択をしたかというと、とりあえず手術は置いといて、ありがとう毎日言おうって決めたんですって。で、隠居してるから仕事としてやり始めたと。仕事って9時になって部屋にこもるんですって。で、12時まで、正午まで3時間ありがとうを唱えて、それからお昼を1時間休み取って、1時から5時まで4時間ずっとまたありがとうという。半年間って130万回言ったそうです。ありがとう。 ありがとうを言った数の話っていうのは、皆さんに5万回とか10万回っていう話は随分紹介して聞いてましたけど、今度そのヒューガで目の前に現れた人は桁が違う、130万回で、私が話を聞いたその幹事さんからの話では100万回だそうですよっていう話だったんですけど、ご本人によって聞いたら130万回になったそうで、幹事さんが聞いた時点からもうすでに30万回プラスして喋ってるわけですね。で、皆さんが聞きたいであろう、その130万回ありがとうを言った結果として、その目の状況はどうなったかって聞きたいんですよね。聞きたくなければその話飛ばしますけど、ね、この辺の話が小林正観の話の出来方の上手なところで、ニューヨークに行きたいかっていうのと、その話を聞きたいかっていうのと似てるようなものなんですけど、一応その話をしますと、目の傷が止まったそうで、それ以上悪くなってないんです。で、医者がそのなんか写真かなんかを、まあ、検査結果があるんでしょうけど、それ見て首ひねってるんだそうで、おかしい、全然進行してないんだそうで、で、これで手術の必要がないっていう状態で、もうしばらく様子を見ましょうかっていう状態に今落ち着いてるそうで、で、何よりも何よりも顔がものすごく色つやが良くてですね、テカテカなんですよ。で、その半年前にこの人の顔色を見た時には、もうものすごく色が悪くて、ツヤがなくて、張りがなくて、で、なんか、しぼくれていたっていうのは何人もの人が言うんですね。年齢相応の74の人だった。それがその130万回ありがとう言い終わって、で、目の傷の進行が止まったところで、肌の色ツヤがテカテカで、ツヤツヤで、で、ものすごい元気になってるってことですね。で、その人が74歳で私の前でニコニコと、いやー130万回ぐらいになったんだって、いや今会長で会長で体が軽くてしょうがないとか言ってニコニコしてたんですけど、その隣の68とか70ぐらいの人が3人ぐらいいまして、そのヒューガでの200人のですね、平均年齢がですね65、6だったと思いますね。かなり黒い方の色がずらっと並んでましたね。明るい色の服を着てる人は少なくてですね、黒っぽい色を着た高齢の方が、まあ、今は60代高齢とは言わないんですが、とりあえず私の会は40代、50代多いんですけど、60代、70代の人がぎっしり詰めてましたから、そういう感じの人がニコニコニコニコしてきまして、その68とか70ぐらいの方がですね、俺は70万回行ったけど、俺はまだ60万回だとかですね、ちょっと待ってくださいよ、ゼロが1個違うじゃないですかね、ついこの間初めて30万回になったとかですね、いやあと1日あれば100万回になるんだけどっていう人もいました。すごいんですよ。で、その74の人が目の傷の進行が止まったということで、で、それをとにかく医者がこういうふうに言って目が調子がいいっていうことをあちこちに言ったらしい。そしたらありがとうの言葉がすごいらしいということで、ヒューガで一挙に広がって、で、ありがとう人生会ができた。それで20個ぐらいあって、1つの会が10人ぐらいいるので、それだけでも200人いるんだそうで、ほとんどの人が来たらしいんです。で、ありがとう人生会を新潟で話をしましたら、昨日かな一昨日かな、留守電が入ってまして、なんか新潟でもありがとう人生会を立ち上げるそうで、みんなが集まってありがとうありがとう朝からまま突然ですけどね、天女の羽衣の話をしますね。あ、小林正観の話はね、突然話がコロコロ変わるところに特徴があります。一体この人は何を喋りたいのかっていうのは、後で5分ほど経った時にやっと分かるわけですが、三保の松原っていうのが静岡県にありまして、これは今の清水市に属するんですけれども、天女の羽衣伝説っていうのをご存知だと思いますが、天女が空から舞い降りてきて、三保の松原で、海で遊んでいたわけですね、裸になって、衣を松にかけて。あそこは遊泳禁止なので、本当は泳いじゃいけないんですよ。天女さんは遊泳禁止を知らなかったんですね。泳ぎが結構達者なんですよね。で、泳いでいたら、漁師が一人やってきて、で、この衣はなんじゃいなって取っちゃうわけですね。そうするとその天女はですね、それは私の衣ですって叫ぶんですけど、その漁師はね、なかなか卑怯な人でですね、この羽衣を返してほしければ俺の女房になれってわけですね。
セクハラですね、それに。で、天女は天女でそこでひねくれてですね、羽衣なんかいらないわいっつって、あんたがそんな卑怯な男だったら知らないっつって、そのまま裸の姿で天に帰ればいいんですけど、裸の姿でこう飛んでいく姿を見られたくなかったのかもね、分かりました、女房になります、妻になりますってことで。で、落ち着くわけですね、夫婦になる。で、その人が、羽衣を折って売っていくと、どんどんどんどん高い値で売れて、その貧しい漁師は突然にお金持ちになる。で、そのものが、殿様の目に触れることになって、殿様のところに行ったら、これは素晴らしいものであるということで、で、この娘を呼んでこいって、まあ、殿様が言うわけですね。で、その娘を漁師が娘というか、まあ、その天女を連れていくとですね、見目麗しい女だったので、俺のそばめにするということになってですね、いきなり自分の妻を捕らえてしまうわけです、その殿様に。で、男の方は殿様に逆らうことができない。まあ、一人で帰ってくるわけですが、静岡県の殿様っていうと、多分あれは徳川領だから、もしかすると徳川県の将軍ですかね。嫌なやつですね、徳川将軍なんですいや、江戸にいる徳川将軍じゃなくて、多分それのずっと末裔になるのか、もっとそれとも室町時代ぐらいの話かも分かりますが、とにかくそういうことで殿様がその女性を取ってしまう、天女を取ってしまう。それで両親がですね、失意の中で日々暮らしているとですね、突然にその娘が帰ってきますね、天女さんが。で、城を抜け出してきました。で、まあ、羽衣を持ってるから空を飛べるんでしょうね。だから出ないように監禁されていても窓からずっとこう多分出られるんだろうけど、そんな細かい話はどうでもよくてで、帰ってきましたというわけです。でも帰ってきたことが殿様に分かると、あなたに迷惑がかかるから、私はもう妻としてあなたの元にいることはできない、だから私は天上界に帰ります、で最後に旗を折っていきますって言って、まあ、今夜私の旗を折ってる姿を見ないでくださいねと、まあ、この話は2つ目の話にも入ってきてそれでこの漁師はですね、もしかするとこの旗を、残してもらうと、その旗がものすごく高く売れて人財産できるのかなと思って、漁師はワクワクドキドキしながら、しかし覗いてしまうと、あ、いたなとか言って怒られるかもしれないと思って、まんじりでもせずに朝5時6時を迎えるわけです。で、迎えたけれども7時になっても8時になっても起きてこないこと、おかしいな、高い旗を折ってくれて、それが人財産になるはずなのになぁと思いながら、絵をちょっと覗いてみる。10時になってチェックアウトの時間になったにもかかわらず、まだ妻が起きてこないので、その覗いてはいけないという部屋を、その漁師が覗いてみたら、家具も布団も全部なくなっていて、張り紙がしてあって、私は詐欺よって書いてあったツルが恩返ししなかったという話ですいつの間にか羽衣がツルになってしまったという、めちゃくちゃな話をしているわけですから、ね、だから作り話ですよ私で、天女の羽衣っていうのがですね実際に実在することを最近知りまして、天女の羽衣が実在するんです。それが分かったんです。宇宙現象とか超常現象を調べてきた小林先生から30年の結果として、天女の羽衣が実在する。見たいですか？実は今日皆さんに見せることができるんです、天女の羽衣。これ脱ぐと着てるとかそういうんじゃないですかこれ服を脱ぐとダライラマみたいになってるとかね、そういうんじゃありません。では皆さんに見せてあげます。本当に見たい。本当に見せると見るだけで1000万円かかります、ね、見たいですか本当に、天女の羽衣。では皆さんちょっと下を向いてみてください。自分の体が天女の羽衣、自分の体が天女の羽衣なんです。体が天女の羽衣であることが分かったんです。私たちはレンタル衣装の会社の社長である神という名の存在から、実はものすごく優秀な、綺麗な、ものすごい多機能の天女の羽衣を、これは超能力の塊ですね、この羽衣は。それをいただいてこの世に出てきた。ということが分かりました。天女の羽衣だったんです、私たちの体は。レンタル衣装なんです。で、そのレンタル衣装を、 ものすごく優秀な綺麗な 100% ピュアシルクの純粋なシルクのものを受け取ってあのこのように出てきたんですけども、5つの理由によってその体をその服をボロボロにしてお返しすることがあるわけです。1つ目、酒、2つ目、タバコ、3つ目、暴飲、4つ目、暴食ですね。酒、タバコ、暴飲、暴食っていう形で体をめちゃめちゃにするっていうのがあるんですが、これは1つかける 5% で 20%、 天女の羽衣をボロボロにするための原因というのは5つあって、そのうちの4つはかける 5% で合計で 20% にしかならない。あとの 80% を占める大きな大きな痛めつける要因があるんです。何だか分かります？一番大きな体を壊してしまう、歯衣をボロボロにしてしまう要因は何か。で、このことが分かると皆さんだいぶ、人生がちょっと変わってくるんですけど、一応答えを言いますね。この答えを言うと3000万円ですけど一応答えを言います。不平不満口泣き言悪口もこの5つで、まあ、これは誤解ってやつなんですけど、それに類する、類するもので、三禁誤解、三禁というのは3つの禁止、恨み言葉、呪い言葉、憎しみ言葉ですね。なんで俺の人生はこんなにひどいのとかね、なんで私の思い通りにならないのって言って呪い言葉を宇宙に発するってやつですね。そのウニの三禁ですね。恨み、憎しみ、呪いの言葉、それが三禁、言ってはいけない言葉三禁と誤解5つの戒めで、不平不満口泣き言と悪口文句ですね。この三禁誤解に類する言葉を言うと体がボロボロに痛めつけられるということが分かりました。いつも言ってることなんですけど、ものすごく簡単に、構造的に、皆さんに説明することができるようになったということで、今まであのいろいろあの手を変え品を変え言葉を変え、たくさんの言葉を使って皆さんに表現をしてたんですけど、言ってたことは間違ってません。全然違うことを伝えているのではなくて同じことを伝えているんですが、もっと簡単に伝えることができるようになったんです。で、天女の羽衣を私たちは身にまとってこの世に生まれてきた。私たちは天人、男で言うと天人で、女で言うと天女なんですけど、天人天女であり、私たちの体は全部羽衣だったです。で、自分の口から恨み言葉や憎しみ言葉や愚痴、泣き言、不平不満、そういう類の言葉が出てくると声帯が振動しますね。で、声帯が振動するとその振動によって体の細胞に全部影響が行き渡って体がボロボロになります。で、それが暴飲暴食なんかよりもはるかに大きな影響を持ってるらしいということが分かりました。私たちが考えている以上にその不平不満の言葉っていうのは体を痛めつけるみたいですよ。ものすごく痛めつけるみたいですよ。ちょっと皆さんに言ってこのやつなんですけど、これは前に見せたことがあると思うんですね。この上の写真は1ヶ月間ありがとうとバカ野郎をずっと言い続けたもんですね。で、ジャムの瓶に炊きたてのご飯を入れて蓋をして、で、ありがとうバカ野郎を書いて、で、1ヶ月置いといたんだけど、ほとんど差がなかったそうです。それで、しょうがないので、今度は声をかけた1ヶ月。だから、やり始めてから2ヶ月ってことです。最初の1ヶ月は文字を書いただけでほとんど変わりがなかった。で、その1ヶ月経ったところから、ありがとうとバカ野郎を両方に書き始めたら、1ヶ月ほど経ってっていうことは、やり始めて2ヶ月ってことですが、それでこちらがものすごく黒髪に覆われて、バカ野郎は。で、ありがとうの方はそのままマーマレードのような状態になった。で、下の写真見てください。これは昨日もらったものなんですけど、一番左の写真というのが、ありがとうと大好きを前と後ろに書いて、今大好きっていう方が見えてますけど、その裏にありがとう、で、ありがとうと大好きを二言葉書けたそうです。で、真ん中は何にも言ってないやつで、右側は、バカっていうのをずーっと声をかけ続けたそうです。1ヶ月でこうなったそうです。ね。で、これはもう前に見せましたけど、これもそうなんですけど、これ上の写真見ていただくと、ごまのおにぎりとあんこの、おにぎりというか、きなこのお餅とですね、あんこのお餅があるように見えますけど、そうではなくて、実はこれは同じ白米のおにぎりなんですね。で、炊きたてのご飯を包んでおにぎりにしてラップでくるんで、で、一方にこちらに左側にありがとうで、右側にバカ野郎を言い続けたものですね。下の写真は、これは、炊きたてのご飯をお皿に入れまして、 で上からラップをかけて、で右側にありがとう、左側にバカ野郎で引っ掛けてですね、という実例が私の手元に写真でこういうふうに届いています。全部同じです。でほぼ1ヶ月ですね、みんな。でこの写真を皆さんに見せるとですね、唯物論的なあの批判精神を持っている人は必ず同じことを言いますね。バカ野郎って言うと唇が跳ねるでしょ、バカ野郎のバッて跳ねますよね、だから唾が飛んでそれで腐ったんじゃないかという人もで今小林さんの説明を正確に聞いてた人は分かるんですけど、全部ラップをかけてる、だから唾が飛んでもくっつかないんです。ちょっと音が大きいのかな、キーっていうのがところどころにあるんですけど、どっかでキーっとなってます、はい、もう一絞りぐらいに絞っていただいてもいいと思います。ということで言うと、私たちはこれはね、何が関わってるかというと水だと思います。で水が、ご飯の場合は9割ぐらいが水なんですけど、炊きたてのご飯は、で水に向かってバカ野郎とありがとうと言うとですね、バカ言ってると、バカということを言っていると、どんどん水が腐っていって、ありがとうと言うときれいな結晶になっていくっていうのをご存知だと思うんですが、これも一応、もう何回も見せてるやつですけども、これが、崖の下で採取された飲める水ですね。そのまま飲める水を、凍らせて、それで顕微鏡写真で撮ったらこういう状態だった。で、これ東京の水道の水を、こういうふうに、顕微鏡で撮ったら、こう、いくら凍らせても結晶にならないというやつですね。決勝に至らないので、まあ、準決勝で敗退したっていうんですけどね、決勝に行かなかったんです。で、その水をですね、ペットボトルに入れまして、一つの方にありがとう、一つの方にバカ野郎と書いて、それで一晩置いて、それからまた顕微鏡で凍らせて取ったら、こちらがありがとうで、こちらがバカ野郎だった。一晩です、一晩。書いて。ペットボトルに書いた、ありがとうを書いて、こちらをバカ野郎と書いて一晩置いといたってやつですね。そして本来結晶しない水が、バカ野郎を書いたらもっと瓦礫の山になったけれども、結晶してなかったはずの水がこんなに綺麗な結晶になったということです。でさらにですね、その水道の水にですね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうって6回まで、1回から6回まで声をかけたものを顕微鏡写真で撮った。で、今日、岡地さんっていう人が来てるんですけど、岡地さんどこにいますか？あそこに、ピンクのシャツを着た、ひげを生やした、妙な顔の人が、あの人が岡地さんです。はい。あの人が、江本勝さんっていう、水の研究者の、本で、水からの伝言っていう、写真集が、1800円でしたっけ？出てるんですけど、その編集に携わった人なんです、あの人。はい。それでですね、水のことについてはその編集に携わった岡地さんあたりから喋ってもらってもいいんですけれども、結局ありがとうを言うとこういうふうに綺麗な結晶になるんですよ。で、バカ野郎を言うと壊れるということが写真で分かった。で、これがこの白いやつが愛と感謝の言葉ですね。愛と感謝の言葉っていうのは、愛してます、感謝してますっていう、その言葉を投げかけたわけですけど、そうしたらこういうふうにダイヤモンドのような結晶になったっていうことですね。で、水というものがどうもありがとうとかバカとかっていう言葉に反応するらしいっていうのが、今その顕微鏡写真でものが撮れるようになって初めて分かってきたことなんです。岡地さんに出てきてもらって、ちょっと3分か5分か喋ってもらう手もあるんですけど、例えばモーツァルトを聴かせると非常にいい結晶になるとかですね、いろいろあるんですよ。ロック聴かせるとしなだれちゃうとか、結晶が壊れるとかですね。で、水というのはどうも、ありがとうという言葉がとっても好きみたいで、ありがとうは見せかけると綺麗な結晶になる。逆にバカ野郎とか、 不平不満とか泣き言とかっていうのを聞かせるとですね、どんどんどんどん結晶が壊れていって水じゃなくなるんですね。水じゃない何者かになってしまう、壊れてしまう、で凍らせても結晶しないという、そういうことが分かってきた。その科学文明が発達したがゆえに顕微鏡でその写真が撮れるようになって初めて状況が分かってきたわけです。で科学が最先端でずっと進んでいった結果として、なんか言葉にの力があるらしいとか、なんか精神的なそういう世界が存在してるらしいとかっていうのが写真という形で目に見えるようになってきたというのが非常に面白いところですね。ですね。で科学文明が発達しなければその精神世界のことが分かんなかったっていう構造になっているわけで、すごく面白いですね。で私たちの体は 70% が水です。これはちょっと私はサービスとして言ってしまいました。20歳の人が 70% 水です。60歳の人は 60% が水です。80歳の人は体重の 53% が水です。ですから80歳になって90歳になって体が小さくなるというのは、実は全部水が飛んでしまったからです。で大体平均的には、45歳ぐらいから女性の場合は更年期障害というのが始まりまして、大体50ぐらいではほぼ 99% ぐらいの人が更年期障害やってるんですけれども、45歳ぐらいから始まって、早い人は33とかで更年期障害が始まっていますね。個人差がものすごくありますね。で更年期障害20年やってる人もいれば、更年期障害3ヶ月で終わってしまう人もいます。なんていうんだろう、更年期障害というのは老人になるための体の準備ですね。老いるための体の準備が更年期っていうもので、それに今までの日常生活と全然違う反応、違う形が出てくるのが更年期障害ってやつですが、更年期障害の一番、大きなポイントというのは、喉の渇き中枢が麻痺をするというやつです。喉の渇き中枢が麻痺をするんです。だから喉の渇きを感じなくなってしまう。でそれは女性も33ぐらいから始まってるんですけど、男性も大体40歳ぐらいから始まってまして、で男性の場合はちょっと更年期障害が遅くて55歳ぐらいから始まるところなんですけども、大体まあ50歳ぐらいだと2割の人とかその辺の人が更年期障害に入りかけるわけですね。男の方がちょっと遅い。でもし、今喉の渇き中枢が麻痺をしている人がいるとすると、喉が渇かないもんですから水を取らないわけです、水分を。そうするともう体の水分がどんどんどんどん失われていって、もうすでに年齢が43であるとか42であるとかという若さであるにもかかわらず、すでに老化が始まっているということですね。わかります。で60歳で 60% ですから、50歳だと大体 65% ぐらいでしょうかね、曲線で言うと。だから今日来てる人は50歳とか40歳ぐらいの方が多いと思うんですけど、見てくれが若いだけでもっと本当は言ってるかもしれません。本当はもっと言ってる可能性はありますが、まあとりあえず見た目では40代ぐらいに見えますね、皆さん。で多分40代に見えるということは、実際には50ぐらいだろうから、更年期がほぼ始まってると思います。で更年期障害に自分が関わってるか、もう入ったかどうかっていうのを問いかける必要がない。1日に2リットルの水を飲んでいるかどうかで、2リットルまでは飲んでないなと思ったら、喉の渇き中枢が麻痺をし始めてるってことですから、医者に行く必要はない。で毎日2リットルの水を飲むと決める。喉が渇いてない人も渇いてる人も、とにかく1日に2リットルの水を飲むと決める。で20歳の人が大体 70% ぐらい水なんですけれども、18ぐらいの人で 71% とか 72% 水を持ってる人がいて、この若い女性のことをみずみずしいと言いますね。で15、6の人で、稀に 72、3% 水分を含んでる人がいて、もうほとんど水でできているわけですが、こういう人水も滴るって言いますね。そういうふうに日本語ではちゃんと水でその肌の状態を示す言葉がちゃんと残っている。で科学的にはその1000年前に2000年前に日本にそんな水の状態が分かっているわけはないんですけども、感覚的に知っていたんですね、日本人は。だからみずみずしいとか水も滴る美女であるとかっていう、そういう表現が残っていることが日本語って素晴らしいなと思いますが、 で、とりあえず水分を1日2リットル飲むということをやっていくと、皆さんは体が80歳になっても 53% の体重になったり、水が 53% になったりはしない。だから体が縮んではいかない。だから体が縮んで水分が 53% になるってことは、要するに水分が全部飛んじゃうってことです。だから水分が飛ばなければ大丈夫なんです。で、80歳になって体が縮んで、体の中の 53% が水になった、半分以上が体なわけですけど、体の重さそのものは変わっていないのに、水が減るので、含水率が 53% になるわけですね。水が飛んだ分だけ体が小さくなって軽くなるわけです。で、小さくなってから、じゃあ1日5リットル飲もうとか言って飲んでもダメです。溺れるだけです。飲みながら溺れてしまう。だからそういうのは やってもしょうがないから、今30代40代の人は更年期に入ってるかどうか別として、とにかく2リットル最低2リットルですよ。できれば3リットルペットボトル2本ですね。だからもう何かにつけて、いやいや水系統なら何でもいい、味噌汁でも別に3リットル飲んでもいいです全部含めて、はいはい、お茶でもコーヒーでも紅茶でも何でもいいんですけど、ただある人が60歳ぐらいの若ら顔の人がですね、ニコニコしながら私のところやってきまして、聞きましたね、先生、その1日2リットルの水っていうのはビールでもええかねって言った人がいて、でその後ろに1メーターぐらいに、後ろ1メーターとものすごく心配そうな顔をした奥さんがついてきまして、ニガムシを噛みつくしたような顔してましたね。だからこのお父さんがもう嬉しくてしょうがなかったんでしょうね。1日2リットル飲めって言ってるじゃないかって多分言い聞かせたんでしょうね。でビールでもええかねって言ってきましたので、一応私の答えはこういうものでした。で、水という点ではビール2リットルでもいいんですけども、2リットルのビールを毎日飲み続けていると間違いなく糖尿病になりますから、だからおすすめしませんと。お茶だとか、要するにカロリーのないやつですね。で、お水とかお茶とか緑茶とか、双剣美茶とか十六茶とかですね、金のウーロン茶とかですね、定番定番とかですね、こういう話をするために私は一生懸命銘柄を覚えてるんですけど、大変なんですよ、講演するって。そういうことを一生懸命勉強しなくてはいけないのと。で、そういうやつを飲んでいるのはカロリーが取れませんのでいいんです。で、同じ水でも缶コーヒーっていうのありますよね。缶コーヒーの中に、角砂糖は 1cc、 角砂糖は1センチ四方、1センチ角で 1cc なんですが、この角砂糖が果たしていくつ入ってるでしょうか。16個。角砂糖が16個入ってます。はい。で、半分の、7つとか8つとかっていうのは、ハーフビタンであんまり美味しくないんだそうで、で売れないんですって、ハーフビタンの。で、16個まで入れると突然売れるんだそうですね、缶コーヒーも。だから、その買う方の人の問題があるから、メーカーの方もたくさん入れざるを得ないと。いうことらしいですよ。売れ筋を当然作るわけですから。だから、自分の体の中に、毎日16個の角砂糖を入れないような体作りをした方がいいと思うんですが。で、毎日缶コーヒーを、1缶ずつ飲んでいると、365日飲み続けると 100% の人が糖尿病になります。なので、飲まないことをお勧めします。はい、これで観光誌の UCC かなんかからクレームが来そうですね。UCC の人にテープを回さないようにしてください。キーコーヒーとかですね、ダートコーヒーとかですね、いろいろと、あとは大東ブレンドコーヒーとかですね、それと、なんとかのボスっていうのがありますね。そういう関係のメーカーの人いるかもしれませんね。まあ一応砂糖を取ってると、糖尿病になりますから、水分という点ではいいんですけども、その老化防止のために飲んでいたその缶コーヒーがですね、結局糖尿病になってしまって足を切り落としたなんていう話になると、それによって体重が減ってしまいますから同じことですね。もし糖尿病になった場合に足を切り落とすなんていう話になった時には、宮崎県の、エビの市にある、エビの市営露天風呂っていうのがあるんですよ。エビの高原に。小林市になるのかな、エビの市になるのかな、で、そのエビの市営の露天風呂っていうところに行きまして、そこの山小屋が1泊1500円だったと思いますが、値上げされて2000円ぐらいになってるかもしれません。で、そこに1ヶ月ほど滞在して、朝昼晩と飲めるだけそこの温泉の水を飲んでいると、 大体足を切り落とすレベルの糖尿病の人が1ヶ月で元に戻ります。で実際に私は行くたびにその温泉を飲んでるんですけど、糖尿病の人は一口飲んで飲み込めないそうですね。梅と酢のあえ物みたいな温泉なんです。酸っぱいんです。ただひたすら酸っぱい。でもしその海老の高原行って、市営露天風呂のお湯を飲むことができたらぜひ飲んでみてください。で紙コップかなんかコップを、入れ物のありませんからコップかなんか持っていくことをお勧めします。で入場するのに300円必要ですので、とりあえず試験のためには300円。でもちろん裸で入っててもいいんですよ。でも入ってって入浴しないでとりあえず飲むだけでもいいんですけど、これでコップ一杯飲んでみてください。でグビグビと飲めたら糖尿病じゃない。糖尿病の人飲めませんから、酸っぱくて体がものすごい過激な反応するらしいです。これは飲めないって叫ぶそうですね、糖尿病の人は。でそれが足を切り落とす直前の人が明日切り落とすんだっていう大阪のある社長がいたそうで、どうしても切り落としたくないっていうので S になって腐ってるわけですね。で噂を人から聞いてギリギリのところで聞いたんですね。で明日切り落とすのになんか1000万かかるんですって、病院で。お金が1000万かかった上になおかつ足がなくなるっていうので、どう考えてもそんなっていうことで、でいろいろ他の方法を探していたら、その海老の高原の露天風呂のお湯がいいらしいっていうことで、で明日手術だっていうのにね、逃げ出してきたんですって。でそこに1泊1500円の山小屋があって、もちろん食事の支度なんか全然一切してくれないから、自分で車で下の町まで10キロぐらい車で毎日買い物に行かないとダメなんですけども、でとにかくそこで買い物をして1ヶ月暮らしていたら靴が履けるようになって戻ったそうですよ。でただ最初の一口が飲めなかったそうです。で朝昼晩1杯ずつ飲んでいて、ついに帰る頃には朝昼晩3杯ぐらいずつ飲めるようになったんだそうですね。で1日に9杯ぐらい飲めるようになると足が治る。でエソであったものが治る、腐っていたものが治るということなので、糖尿病の人には切り札があるので、とりあえずその海老の高原の市営露天風呂はおすすめ品です。はい、他にもいろいろあるんですよ。熊本の方で、ガジュツっていう屋久島の草の根を粉にしてる人がいまして、ガジュツっていう商品名なんですけど、そのガジュツの粉をですね、これは苦くてまずくても全然味覚の点ではもうすごいものですけれど、この苦くてまずいガジュツの粉をですね、日夜飲んでいると糖尿病が治るっていう例がかなりありますね。あ、そんなのみんなが熱心にメモしてるってことは周りにたくさんいるってことですね。そういうことであればですね、もしかすると後で、今私の手元にはその画術の連絡先がないんですけれども、後でもしかすると、河合さんが、教えてくれるかもしれません。この前の5月の、屋久島に行った メンバーの中に一人入ってるんですけど、その、あった、松本さん。和装堂って言うんです。平和の輪に草って和装堂っていう漢方の健康食品のお店なんですけど、096-343-5343 096-343-5343 という松本康秀さんという方がやってるんですが、あ、ありました。あ、撮ってるんですか。すごい。偶然偶発的に実はこういうやつですね。電話番号合ってますよね、今の電話。096-343-5343 合ってますかね。343-5343ですね、合ってます。でこれを日夜飲んでいて糖尿病が治ったという人もいます。でこれはとにかくその屋久島 の草の根なんです。ガジュツという草だそうです。草には 木だそうですけど、その木の根、この粉です。ものすごい苦いで、その 苦さを味わいたい人は今たまたまあるので、ちょっと指につけて舐める、いいですか、これ使っていいですか、あの一人で全部飲まないように、あの指先でもちょっとつけて舐めるという、はい、どなたか体験したい方はどうぞ。で、電話番号も書いてありますけど、すごい苦いですけど、あのようやく口に出して本当にね、なんでその話になったんだろう。あの、ビール2リットルはいいですかという話ですね。だから糖尿病になりますので、それはやめた方がいいと思いますが、とりあえず1日2リットル、最低3リットル水を飲む。それもなるべくあの糖分のない、カロリーのあまり高くないやつですね。で、水を飲んでいくと、老化することを防ぐことができる。あの、木から草が、草じゃないや、葉っぱが落ちて、それで1ヶ月ぐらいあの地面に落ちてると、手で持った時にパリパリになってすぐ割れていきますよね、パリパリパリと。あれが老化したって、水分がなくなった状態ですね。で、私たちの体も要するに水分を取っていかないと、ああいうふうにパリパリ状態になるわけで、乾燥して老化します。で、水を取っていれば老化しませんから。だから今日の参加費はいくらだか知りませんけど、それを知っただけでも皆さんにはあの1000億2000億の価値があります。老化しないです、ね、ただ水を飲むだけです。で、その水について、その水はどうも人間の言葉にとても反応しやすいらしいということを覚えておいてください。で、さっき言った天女の羽衣の話に戻りますが、羽衣は三金五戒、その呪い言葉、恨み言葉、海ので言うと恨みと憎しみと呪い言葉を言ったとき、あるいは不平不満口、泣き言、悪口、文句の5つを言ったときに、体の細胞が壊れ始めます。で、体中の細胞っていうのはあの水を含んでいるんですけれども、その水が腐り始めるってことですね。水があのきれいな結晶をしなくなりますよっていう程度 の柔らかい表現ではなくて、不平不満口、泣き言、悪口、文句を言うと腐り始めるんです、水が。ということがここまで来ると分かった。で、こんだけのものを皆さん見せつけられると怖いでしょ。体の中の水が腐っていくんです。で、体を壊すのはすごく簡単です。で、私の話を聞きに来てくださる人の中に、あの本職のお医者さんがあって、本職じゃないお医者さんはいないんですけど、本職のお医者さんがいまして、で、何回も何回も聞きに来てくれた結果として、小林さんの話が本当によく分かったというのは、自分が患者として付き合っている家族がいると、要するに A さんという患者がいて、その A さんを取り囲む家族というのがいるわけですね。そういう患者を持つ家族何百って知っている、それから患者ではなくて自分の友人として付き合っている家族が何十家族かいる。で、この友人として付き合っている患者じゃない数十家族と、患者を持っている何百家族というのを比べてみたときに、要するに小林の話を比べてみたときに、明らかに事実関係があるんですって。統計学的にですね、臨床学的にですね、それはこちらの病気を抱えている患者と家族というのは、罵詈雑言、悪口雑言が飛び交っている家だそうです。全部が全部というのではないけど、その傾向ははっきりとあるそうです。あの、言い合ったりやり合ったり、お互いに悪口言い合ったり、それから不平不満口、泣き言、悪口文句ですね、そういうことを言い合っている家族というのは圧倒的にこの患者の家族多いそうですね。で、患者がいなくて、患者としての付き合いではなくて、健康な家族だけど友人として付き合っている家族がいるわけですね。この人たちはその家族から不平不満口、泣き言、悪口文句が出てきてなくて、で、いつも嬉しいとか楽しいとか幸せとか愛してる、大好き、ありがとうって言葉が飛び交っている。それを小林から聞いて初めて確認できたそうです、臨床的に。で、小林さんの言ってること本当にそうですよと、自分が関わってる患者さんだけでも臨床的にそうであるっていうことが言えると。で、5回から6回聞いた時に、自分の中ではっきりとあの決意をすることができた。私は治療をしない医者を目指します、今日からそういうふうにします。治療するんじゃなくて根治治療をする、そういうことの原因を人に その患者の家族にお話をするようにしました。で、薬を出したり治療に当たったりすることも一切私はしない方の医者を選ぶって宣言をした人がいまして、で、それはね、そのなんで病気になるのかっていうことを一生懸命人に解いていくっていうふうに切り替えたわけですけど、その方おっしゃるにはですね、多分売り上げが全然上がらないとそれだと。だから2時間3時間お話をしていって薬を出さないわけですから、でしかも治療してませんから技術力みたいなものないですね。だからもう売り上げはもう全く上がらないで、お金金銭的には困るだろうから、その方は夫婦で2人で開業をやってるんですけども、夫に稼ぎを任せて、私はもうただひたすら本質的な根治療法に取り組みますって宣言をされた。で、半年ぐらい経ってその方がおいでになったんです。またで、やっぱり売り上げ上がりませんかって聞きましたら、その方はにっこりと笑ってね、こう言いました。神様って本当にいるのかもしれませんねって。全然治療しないと決意をしてたら売り上げが激減するかと思ったら減るどころか前にも増して売り上げが上がり始めたんですって。売り上げってのはおかしいけど、要するにその金額が上がり始めたって言うんですよ。で、どうしてだか分かります？分からないでしょう。どうして分かんないですよね。初診料がたくさんになったんです。次から次へと人が来るようになったんですって。治してないんですよ、この先生は全然。で、治療らしい治療はしないで、ただひたすらそこの部分を語って聞かせるだけなんだそうですが、それをやり始めたら次から次へといろんなお客さん、まあ、お客って言わないよ、普通は患者って言うんですけど患者さんではなくてお客さんなんですよ、本当に。治してませんから、医者対患者という関係ではないんです。治しませんから。で、ただひたすらそのお話をするようになって、皆さんは治療のための薬とかっていうのではなくて、ただそのお話を聞いて笑顔になって帰っていくというやつですね。ということで、なんか初診料がすごく多くてすごく上がってるんですって、売り上げが。で、神様が本当にいると思いますという話でした。で、これはお医者さんの実際のお墨付きなので、もうどうも本当のようですけども、私たちは自分の体を痛めつけるにあたってはものすごく簡単みたいですよ。ね、すごく激しく痛めつける痛めつけどこっていうのは恨み言葉、呪い言葉、憎しみ言葉ですね。海の殺菌というやつですね。それから、痛めつけど4っていうので言うと不平不満口泣き言悪口文句ですね。で、痛めつけど2っていう、3か、痛めつけど3だと疲れたとかっていうやつですね、愚痴ですね。なんか嫌だ嫌いだなんていうのは痛めつけど2ぐらいでしょうかね。で、要するにそういうふうに体をどんどんどんどん痛めつけるにあたっては、暴飲暴食ももちろん酒もタバコも良くないんですけれど、多分、痛めつけてるんですけれど、お酒は一概には言えなくて、酒は百薬の長と言いまして、実は酒はそんなに悪玉でもないんですが、酒は百薬の長の下に下の句があるのはご存知ですか、皆さん。知ってる人います？下の句がある。酒は百薬の長の下の句、酒は万病のもと。百に対する万というふうにちゃんと対句になっています。百の百倍ですね。で、なんで酒は百薬の長で万病のもとなのかというと、日本酒でいうと1合ぐらいまでが百薬の長で、1合を超えたあたりから万病のもとになるということですね。で、その1合というのを日本人は体験的に掴んだので、その1合どっくりというのを作ってるわけです、見事に。で、日本人のその文化っていうのはなかなか健康ということについてはすごいものがありますね。勉強すればするほど日本人って全部体験的に知ってたんだなと思います。
これで A 面を終わります。このままテープを裏返し、巻き戻さずに B 面をお聞きください。